今日から使徒の働きの学びを終えて、今日から、第一テサロニケの手紙に入っていきたいと思います。第一テサロニケは使徒の働きの中で私たちが学んだところでもあります。テサロニケというところですね。使徒の働きの17章18章にそのことが書かれています。第一テサロニケはパウロが書いた手紙の中で早い、一番早く、あるいは一番か二番目に書かれた手紙じゃないかというふうに言われています。そして私たちがテサロニケでの伝道、第二宣教旅行の時でしたけれどもを学んだ時には、パウロたちはテサロニケからもっと長くいたかったんですけれども、出なくてはならなかったということをですね。そして、迫害があり暴動があり、それで夜の間にテサロニケから避難しなくてはならなかった、次のところに行かなくてはならなかったというふうに書かれているところです。そこでパウロは、テサロニケの兄弟姉妹たちに、十分に教えることができなかった兄弟姉妹たちに手紙を書きます。そしてその手紙を通して彼らを励まし導こうとします。ですからその中には私たち、あるいは全ての教会が学ぶべきことが含まれているのではないか、比較的初歩的な大事な内容が書かれているはずだというふうに考えます。今日はその手紙の最初の部分を見ていきたいと思います。あそこのところをお読みします。パウロ、シルワのテモテから、父なる神と主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、恵みと平安があなた方にありますように。私たちはあなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝しています。私たちの父である神の御前に、あなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエスキリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。先ほどもお話しましたけれども、テサロニケというのはこの地図では左上の丸で囲んであるところがテサロニケですね。その前にパウロが伝道したところはピリピでした。そしてテサロニケから出なくてはならなかったということでベレア、それから南の方に下っていってアテネに入ります。そしてアテネからコリントというところに行ったわけですけれども、で、こういった言葉で手紙が始まりますけれども、パウロは当時の手紙には形式というか様式が決まった様式があったようなんですね。まず最初に誰々から誰々へ、差出人と受取人の名前がこう書かれて、でその次に、まあ、挨拶の言葉として、祈りであるとか、あなた方が健康でありますように祈りますとか、そういうものが含まれていて、祈りの言葉、感謝の言葉、それから本文というものに入っていったということなんです。私たちが今日最初の部分、その誰から誰へというところと挨拶の部分なんですけれども、そこに注目したかったのは、パウロはそれを、その様式をそのまま使うんですけれども、形だけではなくて中身を福音化してしまうというか、キリスト教化してしまうんですね。 ですからその普通だったら挨拶の文章にはそんなに意味がないのではないかというふうに考えるわけですけれども、パウロの手紙の場合にはそこにも、メッセージが込められていたりですね、そういうところが、あると、思います。でこの手紙に関してはパウロ・シルワノ・テモテから、シルワノさんというのは、使徒の働きの15章のところで、それまではパウロはバルナバと一緒に宣教していましたけれども、マルコを連れていくかどうかということで対立してしまって2つのグループに分かれました。その時にバルナバに代わってパウロが選んだ人がシラス、ここではシルワノという、ラテン語だとシルワノになるんでしょうかね、そういう同じ名前なんですけれども、そしてその途中でパウロはテモテという若者をぜひ連れて行きたいということでテモテも加わっています。その3人の名前がこの手紙に連なっています。そしてこの文章なんですけれども、簡単にパウロ・シルワノ・テモテからという言葉で始まるというところにも一つポイントがあるのかなというふうに思います。他の手紙ではですからパウロ・シルワノ・テモテ、一番最も単純なというか短い言葉でありますけれども、他のところでは例えばコロサイ人への手紙のところでパウロはどういう言葉で始めるかというと、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、自分がどういうものなのかということを付け加えているんですね。使徒である、そして神の御心によるイエス・キリストの使徒であるパウロ、そして兄弟テモテからあなた方に手紙を書きますという、そういう書き出しですから、より正式なというか。でガラテヤの手紙の書き出しをちょっと見てみますと、こういう書き出しになっています。このはガラテヤは長いんですね。この部分がどういう言葉かというと、人々から出たのではなく、人間を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によって、かなり長くなってますね、その部分が。使徒とされたパウロとっていうふうにこうつながっていくわけですけれども、ガラテヤの手紙では問題があったようなんです。どういう問題かというと、パウロは本当に使徒なんだろうかどうかという問題ですね。そしてガラテヤ、パウロがガラテヤで宣教したんですけれども、その後に、偽教師たちが入ってきてしまって、そしてパウロのことを悪く言う人たちがいた。いや、あのパウロは、本当の使徒じゃないよっていうようなことを言ってたようですけれども、パウロはですから手紙の中で、その書き出しの中で、いや私は、神によって、人によってではない、神によって、使徒とされたものですよというふうに始まってます。でそれに比べると、このテサロニケはパウロ・シルワノ・テモテからって何も書いてないんですよ。ということはテサロニケの人たちはパウロ・シルワノ・テモテを完全に信頼していた、親しい健全な関係をがあったということだと思うんですね。その逆にその短さが何を物語ってるかというと、何にも言う必要がない、あ、パウロさん、シラスさん、テモテさんから来た手紙だって大喜びで、それを読んでみんなでこう耳を澄まして、読んでくれ、みんなで聞こうという、そういう手紙であったのかなというふうに思います。ですからまずその良い関係を持ったテサロニケのとの教会とのに書いた頼りであるということをですね、それは私たちがこう内容を読み続けるとさらに分かるところでありますけれども、 そして次に受け取り人についてパウロが何を言うかというと、父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へ。これにはこう、なんていうか説明が入っている。あ、テサロニケの教会へっていうふうに言わないんですね。父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケの教会へ。でまず教会という言葉の意味なんですけれども、これは集会という意味です。特別な言葉ではないです。いろいろな集会がその当時はありました、政治的な集会であるとか、そしてその教会というのは集会、会衆、あるいは英語だとアセンブリーという言葉になりますから、アセンブリーオブガッドという教派がありますけれども、それはもう聖書の言葉を、英語の言葉をそのまま使ったそういうグループですね、教派です。アセンブリーというのは集会、集いという意味ですから、そういう意味があります。そしてそれは神の集会である。教会とは何か、神の集会である。そして面白いところが次の使徒の働きの19章の32節でも、この教会というふうに訳される同じ言葉があるんですけれども、それはあの暴動が起きて人々がこう劇場に集まってそして騒いでいた時のことを表している言葉なんですけれども、こういうふうに書いて、人々はそれぞれ違ったことを叫んでいた。実際集会は混乱状態で、大多数の人たちは何のために集まったのかさえ知らなかった。この集会という言葉が教会という言葉と同じです。エクレシアという言葉がありますけれども、ですからそういう普通の集会もエクレシアであった。ですけれども教会はその普通の集会と違うところは何かというと、福音によって召された人々の集まりである。福音を聞いてそれを受け入れ、それに応えた人々の集まりであると、それを信じた人々の集まりであるということです。ですから旧約聖書でそれに一番近いその表現というのは神の民という表現だと思います。ですから新約聖書では教会が神の民である。ユダヤ人で始まった使徒の働きの2章のペンテコステの日にクリスチャンになった人たちは全員ユダヤ人でした。そして宣教が広がり、異邦人にも福音が伝わり、そしてその教会には全ての人がこう使徒の働きを見ると、エルサレムから始まってサマリア、ユダヤ、サマリア、そして地の果てまでということが書かれていましたけれども、ですからそのようにして神の福音によって集められた人たちである。でその教会というのは父なる神と主イエス・キリストにあるという表現がありますけれども、それはイエス・キリストによって、父なる神というのはイエス・キリストがこの地上におられた時、父よ、必ず祈る時に父よというふうに祈っていたわけですけれども、ですから神が人となられて、そしてイエス様が私たちに教えたのは、神が私たちに望んでおられるのはそういう親しい関係ですよ。でその関係を回復するためにイエス様が来てくださったということですね。ですからイエス・キリストによって示された神、もうテサロニケには確かにいろいろな神々がいました。人々が信じていた神々がいました、ギリシャの神々、そして名前だけ変えたローマの神々、そういう神々がいたんですけれども、彼らに伝えられたのが、パウロは伝えたのは、まことの生ける神であるということで、父なる神、すべてをお作りになった 創造者である神、人間が作った神ではなくて、神々ではなくて人間を作った神です。そして、その神が人間として、来てくださり、十字架についてくださり、復活されて救いを成し遂げられました。ですからイエス・キリスト、主イエス・キリストにある教会である、集まりである、人々であるということですね。エペソ人への手紙の一章にある祈りの中でパウロはこのように祈りますけれども、どうか私たちの主イエス・キリストの神、主イエス・キリストが私たちに教えてくださった、見せてくださった神、そしてその方こそ永遠の栄光の父であります。栄光の、そして永遠の神父でありますということをですね。そして祈りはその神が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにということです。ですから私たちが神様を知るために必要なのは、イエス様を私たちのところに使わせてくださった父なる神、そしてそのイエス様が天に戻られた時に送ってくださった御霊が私たちにイエス様のことを教え、そして神様のことを教え、私たちのことを、自身のことを教えてくださる。それによって私たちは神を知り、自分たちを知ることができる。自分たちの力ではそれができないというんですよ。ですからよく自分探しという言葉がありますけれども、それが大事にされていますけれども、私たちが知るべきこと、あるいは知っているということで感謝すべきことは、私たちを、自分探しではなくて私たちを探して来てくださった神がいる。私たちはその方に見つけていただいた。その方が私たちを、迷子の状態にあった私たちを父のもとに連れ戻してくださった。それがキリスト教ですよね。それが、クリスチャンでありますから、そのことを私たちは感謝、いつも常に感謝すべきであり、それを知らない人々と分かち合う、そういう立場にあるということだと思います。今日で問題になっているのは、よく世界中で言われているのが環境問題ですけれども、環境問題の前にそれよりも大事なことは、その環境を誰が作ってくださったのかということだと思います。環境問題をいろいろ言うときに、それは大事なことかもしれませんけれども、それを私たちに作ってくださった、与えてくださった神様に対する感謝はないんですよね。ですから、環境問題の前に、その環境を作ってくださった神への感謝が必要であるということと、そしてエコ問題というふうに言われてますけれども、エコ問題よりも根本的なのはエゴの問題である。人間の欲、そしてプライドが環境も、そして国々の関係も、そして自分たちをも破滅へと導いてしまうということが、今の時代にも私たちは教えられているのかなというふうに思います。環境からも、そして戦争というものからも私たちは教えられているのかなというふうに思います。そして、パウロは、恵みと平安があなた方の上にありますようにということを言うわけですが、その平安はどこから来るのか。それは平安というのは単なる戦争がないとか争いがないという状態ではなくて、神様との関係、そしてそれによってお互いの関係が本来あるべき、そこに平安が与えられている。 健全な関係が与えられているということだと思います。そして、その平安を得るためには私たちはその神様の恵みを受け入れ、そしてそれに従わなくてはいけないということも聖書に示されていると思います。イエス様が、マタイの7章のところで、三条の説教のところでありますけど、最後の部分で教えてくださったことは、二つの家についてですね、同じように見える二つの家かもしれないけれども土台が違うんですよ。一方には平安がある、どんな問題にぶつかっても大丈夫であるという平安がある。もう一方は問題にぶつかったら崩れてしまう。外見は同じかもしれないけれども、しっかりしていたかもしれないけれども土台が違ったんですよ。その土台とは何ですかということで、イエス様が教えられたのは、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う人は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。イエス様の言葉を聞くだけではなくて行うということをですね、従う、その大切さを教えています。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。もう一つの家は、また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わないものは、その違いですね、行うものと行わないもの、行わないものは皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降りつけて洪水が押し寄せ、風が吹いてきてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。でこの、私たちと神様との関係で求められているのは、神様に対する信頼であり、そして信仰であり、従順であるということは、マタイの、11章のところでも平安はどこから来るのかということがそこでも教えられていますね。マタイの11章28節20から30節のところで、すべて疲れた人、重荷を負っている人を私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。これは日本人が大好きな聖書の箇所であります。そしてこの言葉を読んで知って教会に導かれた人が多いというふうに聞いてます。イエス様の言葉は続きますね。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすればというふうにあります。魂に安らぎを得ます。平安はどこから来るんですか、どのようにして得られるんですか。イエス様の首輝きを追ってイエス様を信頼してイエス様と一緒に生きる、そこに平安があります。イエス様の言葉を聞いて、先ほど の賢い人と愚かな人の違いは聞いてどうするのか、それに従うかどうかという違いでしたけれども、ここでも私たちがそのイエス様のところに来てイエス様が求めることは、イエス様の首輝きを追ってイエス様と一緒に歩むことだ、信頼して言葉に従ってそして一緒に歩むことだ、そこに平安があります。そして私の首輝きは決して辛い苦しいものではないですよ、追いやすいです、私の荷は軽いです。この世の中で自由だとかというその首輝きの方がよっぽど苦しいですよ、そうではなくて、私の教えようとしているその首輝き、私と共に歩むその首輝きを追いなさい、一緒に行こうっていうのがイエス様の教えで、そこに平安があるんですよということです。そして、その次のところでパウロが教えることは、これは感謝の言葉の中に入っている 言葉なんですけれども、表現なんですけれども、パウロが私はあなた方のことを神様に感謝しているんだって、で3つのことをパウロは言います。どういうものかっていうと、その3つは何かというと、信仰の働きだそうです。あなた方の信仰から出た働きと、愛から生まれたローク、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を覚えて感謝してますということは、信仰の行い、愛のローク、そして希望の忍耐、その3つです。で、私たちは、よく耳にする言葉として、あ、信じるだけでいいんですよって。でもここでは信仰から出る働きが大事なんですというふうに教えてますね。そして、あ、愛が全てですからフィーリングでいいんですよとかっていうふうに言う人がいるかもしれないですけれども、ですからフィーリングの合う人だけと付き合えばいいんだ、そうでない人は避ければいいっていう、ですけれども聖書はそうは教えていないと思います。そして死んだら天国に行けるんだから、生きてる間は別に適当に生きても大丈夫だよ、そのようにも聖書は教えていないと思います。希望から出る、希望に支えられた忍耐というふうにありますから、そして愛のロークだそうです。この世において愛というのはもう感情でありフィーリングであるということですけれども、聖書の教える愛はそうではないということがここでも教えられています。そしてですから、私たちがクリスチャンになるときに何が変わるのか、ほとんどのものは変わらないと思うんですよ。クリスチャンになった日、バプテスマを受けた日と、その前の日と次の日というのは姿も変わらない、服装もそんなに変わらないでしょうし、ですけれども、変わるものがありますよということなんですね。その、クリスチャンになってもロークはありますよ、苦しみはありますよ、忍耐も必要ですよということなんですけれども、その目的とそして力が変わりますよということだと思います。そして信じればいいんだよっていう、他の宗教にもそういう教えはあるかもしれないですけれども、聖書の場合は信じるということは信頼することですよ、ですから当然そこには信頼してその方の言葉に従うというものが含まれてますよということです。ヤコブはヤコブの2章の14節で、私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立つでしょうか、そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか、できないですよねっていうのがヤコブのポイントだと思います。そして、パウロもヤコブも同じことを教えていると思います。信仰の行い、そして愛のロークということで、パウロは愛については、有名な第一コリントの13章の言葉があります。愛は寛容であり、愛は親切です、また人を妬みません、愛は自慢せず高慢になりません、礼儀に反することをせず自分の利益を求めず、苛立たず人がした悪を心に留めず、不正を喜ばずに真理を喜びます、すべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びます。パウロは、愛というものは、神様の愛というものは、神様が教えようとしてくださっている愛というものはこういうものです。感情ではなくて、あるいは感情 フィーリングにコントロールするものされるものではなくて、感情がどうあっても愛を貫くという、ああ嫌だなと思っても愛はその人に、相手に対して良いことをする、善の行いをする、正しい行いをするというのが愛ですね。信仰も愛も、そして忍耐に関してはローマの5章のところに有名な言葉でありますけれども、パウロはこのキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導きられました、そして神の栄光に預かる望みも喜んでいます、それだけではなく苦難さえも喜んでいます、それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることはありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。こういう箇所を読んできますと、信仰と愛と、希望というのは切り離せないなということが分かります。つながっています。そしてそれは何につながっているかと、イエス様につながっています。神様とのつながりです。ですからパウロはこの、コリント、先ほど13章を読みましたけれども、コリントの13章の最後のところで、こういうわけでいつまでも残るのは信仰と希望と愛です、この3つです、同じ3つです。ですからそれが大事なんですよ。でその中で一番優れているのは愛ですよというふうにパウロは言います。ですからひょっとしたら愛というものが一番難しいのかもしれません。私たちにとってそれを学びなさい。ですからこのテサロニケの兄弟姉妹たちに対してパウロはこの手紙を書くわけですけれども、その土台というものを確認している、最初の部分で挨拶のところで確認しているのかな、そしてあなた方はよくやってるよ、だから成長してください、そのようにそのいい方向ですよ、クリスチャンになるということは新しいオリエンテーション、人生のオリエンテーションを受けるっていう、私知らなかったんですけれども、オリエンテーションという、オリエントという言葉には、東という意味があるんだそうです。よくオリエントっていうと東洋のことなんですけれども、でそれは何を意味しているかというと、太陽が昇るというその方向が東ですから、その方向のことなんだそうです。ですからパウロが、あるいは聖書が私たちにしてくれることは、私たちが生まれて学校に行って人生のオリエンテーションを受けるんですけれども、正しいオリエンテーションというのはその方向が神様に向かってなくてはいけないですよ、神様から全てを受けているんですよ。ですからテサロニケの教会は何をパウロから受けたのかというと、人生のオリエンテーションだと思います。今まで神々に従って生きてきたかもしれないけれども、自分の欲に従って生きてきたかもしれないけれども、正しい方向というのは神様に向かってイエス様と一緒に歩む、そのオリエンテーション、それをパウロはテサロニケの手紙で教えているのかなというふうに、確認しているのかなというふうに思います。そのことを私たちはこれから学んでいくわけですけれども、最近ちょっと気になる言葉を YouTube を見ていて聞いたんですけれども、皆さんボクシングのことはあまりご存じじゃないかもしれないですけれども、 これはもう鈴木兄弟が一番得意とする分野でありますから、後でもっと詳しく教えていただくと楽しいかもしれないですけど、私が見ている限り、ここ、まあ、私が、もう、まあ、30年ぐらいでしょうかね、30年40年ぐらいの間で一番強い、まあ、ボクサーというのはマイク・タイソンなんですよ。ヘビー級ですから、まあ、日本で強いヘビー級の人はほとんど出ないですけど、私たちの体格は小さいですから、マイク・タイソンという人は、どういう人かというと、ニューヨークでも、彼はアフリカ系、アメリカ人ですから黒人なんですね。そしてニューヨークでも最も貧民窟の中でも最も貧しい、そして、厳しい、地区で育ったんだそうです。12歳になる前に50回以上逮捕されたという、そういう人なんですね。少年院の中でボクシングと出会うわけです。そして彼の力というのを認めた人がいて、そのコーチの人だと思うんですけれども、別のトレーナーに紹介して、で彼は、その人の下で世界チャンピオンまでなっちゃうんですよ。それで、まあ、動きも速いですし、パンチがとにかく強力でした。ですけれども、そしてそのトレーナーの人は、コーチの人は、彼の、まあ、そういう少年院から上がってきた少年ですから、青年ですから、生活のことまで指導していたんだそうです。正しく生きるんだよということで、 いろんな誘惑に負けちゃいけないよ。ですけどその人が亡くなってしまうんですよ。そしてその後彼はどうしたかというと、その人がチームとして置いていた、マイク・タイソンのことを思って正しい方向にこう導こうとしてた人たちを辞めさせてしまうんですね。彼をおだててくれる人、彼のやりたいことをやらせてくれる人、要するにイエスマンだけを自分の周りに置いてしまったんだそうです。そこから彼の人生が崩れていってしまうんですね。彼はチャンピオンですから、我々にはおそらく想像つかないようなお金をいつも自由に使うことができた、そういう誘惑の中でお金、力、そして欲、それにこう流されてしまって、彼はボクサーとしてのその力というものも失ってしまうわけなんですけれども、でどういう言葉に私が惹かれたかというと、インタビューをしているような中で、あなたの、もう彼は50何歳なんですけれども、あなたにとって一番の敵というのは、一番強力な敵は誰でしたかっていうふうに聞かれた時に、彼は自分自身ですというふうに言ったんですね。その言葉には、あ、タイソン成長したんだなというふうに思いました。ですから彼は自分に負けた、自分の欲に負けたということだと思うんですけれども、自分の周りにイエスマンを置いてしまった。本来だったらイエスマンではなくて、イエスのマン、イエスの人になるべきであった。そして自分をイエスの、身元に置くべきであったということなんですけれども、主イエスの人となるべきであったと、まあ、それをこれから彼はそういう少しはへりくだった態度を持つようになりましたから、学んでいくのかなと思います。で最後にこの言葉を、これはパウロの言葉です。パウロこそ最強の男だと思いますよ。最強の人だと思います。その人が、私は弱い時に私は強いですというふうに言えた人なんですね。その人がおそらく、そのパウロが、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできますと言えた彼が最強の人であったと思いますけれども、彼は、パウロさん、あなたはクリスチャンになってどのように変わりましたか。私たちは少し前の 学びの中でパウロさんの外見について学びました。頭がハゲていたとか、それから、ガニ股であったとか、クリスチャンになってそれは変わらなかったです。逆にクリスチャンになることによって彼は肉のトゲも与えられました。何らかの病気も与えられてしまった。ですけれどもパウロはこう言うんですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。パウロの中で最も大事なその変わったところっていうのは何か。外観は変わってないけれども、ここが変わっています。自分の人生の主がイエス様になった。それまでは自分であったかもしれないけれども、そして自分の思い込みに従って歩んでいたけれども、今は神の思いを求めて従って生きるようになりました。そしてイエス様の愛を知り、そのイエス様の愛に応えて生きるようになりました。何をしてもどこにいてもイエス様と一緒です。イエス様は私の心の中で主として一緒に生きてくださってますという、そういうパウロの、パウロにもそういう大きな変化があったということですね。まあ、これから私たちはテサロニケの手紙を通して、パウロがテサロニケにこのことはぜひ覚えてほしい、学んでほしいということを学んでいきたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、これからテサロニケの手紙を通して学ぼうと思います。どうぞ、私たちにもこの私たちの教会にもその手紙から学ぶべきことをあなたが示してくださり、そして、この手紙を通して成長をすることができますように助けてください。私たち、一人一人の信仰をあなたが強めてくださいますように、成長させてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。